最初に初歩的なところから押さえていきたいと思うんですが、消化管というのはどこの部分を言うんでしょうか。
私たちが消化管という場合には、口から、喉、食道、そして胃、十二指腸、小腸、そして大腸、肛門ですね、お尻の出口まで、すべてのことを総合して消化管というふうに取り扱っています。
なるほど。それぞれの消化管、役割があると思うんですけれども、基本的なところを教えていただけますか。
基本的に、口腔内、これはどちらかというと口腔外科あるいは歯科の取り扱う領域なのですけど、食べ物を噛み砕くということになります。はい、それから食道は純粋に食べ物が通過していく道というふうになっています。そして胃の中、この中には皆さんご存知のように胃酸を分泌する機能がございます。胃酸を分泌してペプシノーゲンという酵素をペプシンに変えて、そして食べたものをその酵素を使って壊していく。もう一つは胃は前動運動、ゆっくりと動く運動を繰り返して食べ物を細かく、そしてドロドロな状態にしていくという機能もございます。十二指腸、そして小腸はドロドロになった食べ物をさらに細かく分解し、そして吸収する、体の中に取り込むという役目を有しています。またこの小腸というのは非常にたくさんの機能を有していまして、食べ物のみならず水分も吸収しますし、それから最近注目されているのが小腸の中の細菌、ばい菌ですね、これがいろんな臓器の安定性ですねに関与しているというふうなことが言われています。また小腸にはリンパ球という免疫に関連した細胞がたくさんございます。従いまして、体の中の免疫反応にも大きく関係しているということになります。大腸、これは主に、糞便を形成する、便を作るという作業がこの大腸の主な作業でございます。このように長い消化管の中で、各部位によって働きは違っていますけども、最も人間が生きていくために重要な働きを担っているのは胃と、そして、小腸ということが言えると思います。
お話を伺っていますと、口の中に入った食べ物、栄養分を本当に連携して上手に役割を持って、最後は便としてそこまで導いているんだなというふうに感じることができたんですが、その特にも大事だという胃と腸について伺っていきたいんですが、先生、こういう症状があったら危険ですよというようなシグナルありますか。
まず私たちが、患者さんを拝見させていただくときに最も多い症状というのは腹痛、お腹の痛みです。でこの痛みというのは大きく分けて2つに分かれています。一つは胃あるいは腸の動きによる痛み、そしてもう一つは胃あるいは腸の病気による痛み、腫れによる痛みです。この動きによる痛みというのは痛くなったり、そして良くなったりを繰り返します。あるいは体を動かすことによってその症状が取れる場合がございます。こういった場合には決して焦る必要はありません。ところが、お腹の痛みの中でも同じ部位にいつまでも続く痛み、これは、危険なサインというふうにご理解ください。そしてさらに痛みに熱を伴う場合、あるいは激しい下痢を伴う場合、それから便秘を伴う場合、あるいは便の中に血液、血が混じる、このような症状を伴う場合、そしていつまでも続く痛みのために体重が減っていく場合、このような症状に関しては特に消化管の疾患を、疑って慎重に対応する必要がございます。
お話の中で、血便が出る、こう見てわかるもの、また体重が減る、こういったところまで症状が進みますと、さすがに病院に行こうかなと思うんですが、前半部分の痛みという症状や下痢等の症状ですと、ついついあふれるほどの市販薬でなんとなくその症状を抑えてしまうということも多いのではないかと思うんですが、先生、やはりその素人判断での処方、時には危険も伴うということですね。
先ほど申し上げましたように、ただ単に痛い、良くなったり悪く くなったりを繰り返す痛み、これはそれほど心配されなくて結構ですし、市販のお薬で対応していただいて結構です。しかし先ほど申し上げましたようないろんな他の症状を伴う場合、この場合には、必ず病院を受診していただきたいというふうに思います。
なるほど。熱が出た、血便があった、体重が落ちた、大丈夫ですか。ところで胃腸と言いますとほとんどの方が春にバリウムを飲んだり検診をいたしますよね、はい、この検診は先生の立場から病気の発見に役立っているのか、このあたりのお話も伺いたいんですけど。
はい、先ほどのお腹の症状とは違って検診というのは全く症状のない方に対して検査をする方法です、これはですね、日本人で胃がんが非常に多い、それから最近大腸がんが増えている、こういったことを背景に症状の出ないうちからがんを発見しようという考えになっています。これをがんの二次予防というふうに呼んでいます。実際の話、例えば胃がんあるいは大腸がんの検診を受けることによって日本におけます胃がんそして大腸がんによる死亡率は明らかに低下しているのも事実でございます。ですからやはり、一定の年齢を超えた方では検診をお勧めいたします。今胃がんの検診に関しては2つの方法があります。一つは先ほど言われましたバリウムを飲む検査法です。そしてもう一つ最近注目されているのがピロリ菌の検査をして胃の年齢を見るペプシノーゲン法、この2つを組み合わせてピロリ菌がいてなおかつ胃の年齢が高齢になっている患者さんは積極的に胃がんの検診を受けていただこうという動きになっています。ただこれがバリウムの検査と比べてどれほど効率がいいか、どれほどより胃がんの患者さんを発見するかに関しましては最近議論の中心になっていてまだまだ結論の出ていないところです。
ああそうですか、まあ、自覚症状のない方の検診というのはその2つの、方法が主にあるということですが、では自覚があって受診する場合にはどんな検査が行われていくんですか。
先ほど申し上げましたような痛みとか、あるいはその他の症状、この症状の組み合わせによって私たちは検査法を決めていきます。しかし、大学も含めていわゆる胃腸科の診療ではまず最初に検査としてはお腹の診察をする、そして血液検査をします。そして、腹部の超音波検査、これは、決して苦痛を伴わない比較的楽な検査ですので、こういった方法で大まかな病気の有無をチェックいたします。そしてより強く病変が疑われる、あるいは患者さんご自身ががんの検診も含めた検査を求めておられる、こういった場合には特に胃カメラですね、胃の内視鏡検査、そして最近本邦では大腸がんが増えてきていますので積極的に大腸の内視鏡検査を行っています。ですから、いわゆる胃腸科に来られた患者さんというのは先ほど申し上げたような検査でほぼ検査が一応一般的な検査は終了するということになります。
なるほど。